안녕하세요. 자, 우리 사계절 중에서 아마도 길이가 제일 짧은 계절이 봄인데요. 색깔 고운 꽃, 파릇파릇한 잔디, 그리고 포근한 봄바람. 오늘 하루쯤은 이런 봄 풍경에 몸을 맡겨보시는 게 어떨까 하는 생각이 듭니다. 한국어 마가진 사랑해요 한글말 신고야크노 編集長ことムトオカツキヨです.
날씨가 포근해지는 요즘 같은 계절은 유년 시절의 아련한 향수에 잠겨보시는 것도 좋을 것 같습니다. 아시스탄토노 아이미데스.
자, 私たちの四季の中でおそらく長さが一番短い季節が春ですよね。色美しい花、青々とした芝生、そして柔らかい春の風。今日一日くらいはこんな春の風景に自らを任せてみられるのはどうかという思いがします。天気がポカポカする最近のような季節は幼少時代のおぼろげな郷愁に浸ってみられるのもいいでしょうね。というふうに言いました。はい、ということで、前回はオリニナルの話をしたんですけれども、
子供の日ですね。
そうですね。で、5月が家庭の月だというふうに韓国では言っているわけですけど、記念日がいろいろあるんですよね。ちょっとあゆみちゃんの方から紹介してもらえますか。
はい、まずあの5日が子供の日ですよね。前回もお知らせしました。
オリニナル。
なんかいろんなイベントとかがありますよ。
そうですよね。
童謡大会とかマジックショーとかやってたり、
そうそう、
あと結構サッカーの競技場が無料で子供たちは入れたり。
そうそう、あと日本との違いは韓国の子供の日って贈り物しなきゃないでしょ。
そうなんですよ。
プレゼント。
子供の日のソンム、
そうそうそう、
子供の日のプレゼントっていうのがあるんですよ。
うん、
で結構なものもらうんですよ。自転車だとか、携帯電話買ってもらったり。
おー、最近
ね。うん、
はい。
はい。次が8日がお盆になるですね。
はい、もう過ぎちゃいましたね。
はい。なんかしましたか？父母の日は。
父母の日？
うん。
赤いカーネーションをもらって胸につけたのと、
うん、
あとお父さんお母さんの家に行って、うん、赤いカーネーションのカゴをプレゼントして、美味しいもの食べましたね。三
角
サル食べて、海鮮鍋食べましたね。
はい。はい、
あとはあのやっぱり日本との違いは、例えばどんなに不良っぽい学生とかでも覚えなるになるとちゃんと親に親孝行するってことなんでね、
うん、
今回外歩いてたらたまたま高校生が3人ぐらいこうなんかグダグダしながら歩いてたのに何の会話してたかというと父母の日の買い物したかとかって言って、うん、贈り物買ったかとか言ってて、うんうん、俺まだだよとか言って、
可愛いですよ。
そうそう、高校生ぐらいだよ。で今年はちょっと経済的にピンチだ、買う分だけお金残ってないみたいなことを言ってたっていう、
可愛
い、うん、そういうのはやっぱり日本にないじゃない
の。ないですよね。
ま、あのうちは子供が小学生だった頃はちゃんと学校で指導して色紙でカーネーション作ってきたりとか、
はい、
うん、あと親孝行商品券っていうのを作ってきたりしたんでね、
はい、
去年までもらってたんだけど、その商品券が何て書いてたかというと、この親孝行商品券はお父さんお母さんがどんな時でも使えるものです。平日はもちろん休日にもです。おっしゃる通り何でもします。ただあまりにも無理をしたら故障しますって書いてたんでね。
かわいい。
これ結構ね使ったんですよ。
あ、使ったんですか。私もらったけどあんまり使いませんでしたよ。
本当、いや最初はね、うん、なんかこんなのと思ってたんだけど、使ったら結構使えるわけ、
うん、
あの例えば皿洗いとかコーヒー入れてこいとか。で、あの故障するとかって言ってたけど結構故障しないの、なかなか。
で、
故障はいつするんだって聞いたら、うん、1年に1回か2回とか言って
た。オリニナルとか抜かして使えばいいんですよね。
だから、ま、あの私もねちょっと反省して、日本の母にね、あの産んでくれてありがとうございましたみたいな手紙書いたの覚えてます。
すごいですね。
ちょっとね反省せざるを得なかったわけ。そういうね、まあ、こういったこともやっぱ韓国の文化を知ったからね、
はい、
あのこういうこと書けたなって感じがします、う
ん、本当に産んでくれてありがとうって書いてくるんですよ、
う
ん、
そうそう、
子供たち。それびっくりですよね。
そうだよね、うん、父母妙理に尽きるね、うん、
はい、
うん、はい、ということで覚えになるの次は
11日が、これはあまり知られてないと思うんですけど、はいはい、養子の日なんですよ。
ああ、そうなんだ、うん、昨日ですね。
昨日で健全な養子文化の定着と国内養子の活性化。
なるほどね。
ということだそうです。
はい、まあ、家庭の月だからね、養子の日も入れたってことですね、うん、
はい、
じゃあ、今日はね、じゃあここまでにしていて、うん、はい、うん、まだまだいっぱいあるんだよね、5月の家庭の月。
そうですね、いろいろありますね、
はい、じゃあそれについては次回にしましょう。
はい、
はい、じゃあ今日も勉強を始めましょうね。おぬれ半分前。はい、今日の表現は勧誘の言葉ですね。まず我が家に招待する言葉ね、はい、一度遊びに来てください。はい、何ですか。
한번놀러오세요。
はい、한번놀러오세요、一度遊びに来てください。놀러、러で何々しにというローですね。はい、まあ、これにね うりちべとかいう私たちの家ということで、うん、まあうちにってことですね。うちにっていうのつけたり、ちょいちべ、ちょっとこれはへりくだった私どもの家っていうことになるんでしょうかね、うん、はい、ということをつければいいわけですね。うりちべ半分のろうせ、ちょいちべ半分のろうせよっていうふうに言うことができますね。
はい、
はい、じゃあこれが敬意を示す目上の人だとどうなりますか。
半分のろうしぴしよ、
はい、ということですね。半分のろうしぴしよ、はい、で、パンマルだとどうなりますか。
半分のろわ、
はい、ということですね。一度遊びに来てねって感じですね、う
ん、普通にのろわだけでも言いますよね。
そうだね、
うん、
日本では遊びに来てくださいって結構挨拶みたいな感じで言っちゃうけど、韓国って割と日本よりは本当に遊びに来いってことが多いよね、うん、
だから普通に挨拶言葉でのろおせよとかって言って本当に来ちゃったりとかするんですよ。
だから我々はそう思ってるだけで、うん、韓国ののろおせは挨拶じゃなくて
本当に
遊びに来いという意味だっていうことを知ってる必要があると。
そう、ちゃんと家をきれいにしてから言わないと大変
その場でしようとは限らないけど
いますよそういう人。
あ、そういうこともあるね、
はい、
そうそう、日本では敷居ってのがあるじゃないですか、
はい、
でお客さんが来た時に玄関のとこで奥が散らかってますのでとか言ってそこで対応するんだよ。
あ、はいはいはい、
うん、お茶なんか持ってきちゃったりする、
うん、持ってきちゃったり、はい、
ね、韓国人それが一番びっくりするみたいな。もう自分が中入ろうと思ってるのに主人がそこにタンとね膝ついて座っちゃうわけ、
うんうん、お茶とか持ってきてね
そうそういう敷居っていうのは韓国はないってことだよね、
うんうん、
ハノっていう韓国の家があるじゃないの、はい、昔の韓国の家にはいわゆる日本みたいな玄関のところにある敷居っていうのはなかったの。
うん、
丸って言って部屋が直接中庭に面していてその中庭から入っていくから、
うん、
もう中だか外だか分かんないわけ。そうなってくるとね、うん、だからその名残か親しい関係になったら、うん、こんにちはって言ってはーいって言って出てこうと思ってもう中にいるわけ、
うんうん、
近所の奥様がなんかお菓子でも手に入ったから持ってきたのとかって言ってね、
はい、
冷蔵庫にコーラあったでしょとかってねすっかり分かってるわけ
なるほど、
うん、そしてねコーラ飲みながら食べてると友達とか呼んじゃうわけ。また近所のおばさんたちを呼んじゃったりするわけ、うんうんうん、
呼びますよ。
そうそう、はい、そうするとあっという間に人がいっぱいになっちゃったりするわけ、うん、コップとか足りなくなるじゃないの、
うん、
あ、コップ足りないどうしようとか言ってた、何言ってんのこの間もらった贈答セットがあるじゃないとか言ってコップの数も知ってたりとかね
怖い
だからそれぐらい韓国人は集まるのが好きだっていうことを知った上で言わなきゃなんないの、
う
ん、
そう
ね、本当に来るぞって話、
うん、
でもまあ本当はね、うん、やっぱり遊びに来いって言ってるんだから遊びに来ることがいいことなんだけどね、うん、はい、で、じゃあちょっと一度寄ったらいいですよみたいな感じですね、うん、はい、一度立ち寄ってください。どうになりますかね。
半分들르세요、
はい、ですね。들르다、立ち寄るね、들렀다が噛んだとかっていうのがありましたけどね、
はい、
はい、半分들르세요ですね、はい、
子供を幼稚園に預けるときにお母さんたちに会うじゃないですか、
うん、
そしたらお茶一杯飲んでいきなさいみたいな、とろよって言われるんですよ、うんうん、でそれではいはいとかって言って本当になんか引きずり込まれてコーヒー一杯したことありますよ
はい、ということですよね、うん、はい、はい、でそういった言葉の前につける言葉として時間があればとかね、近くに来たらとかってそういう言葉が来ると思うんですよ、うん、じゃあ時間があればどうなりますか。
滋賀に住みょん、
はい、滋賀に一住め、時間があれば、ね、で、近くに来られたら何ですか。
かっかいへおしめん、
はい、かっかい、近くにおしめんですね、はい、でもうちょっと具体的に時を決める場合はどうなるかということで今週末に何ですかね。
イボンチュマレ、
はい、イボンチュマレのろうせよってことですね。じゃあ今晩遊びに来てくださいって感じの今晩ってどうなりますか。
오늘밤에、
はい、오늘밤에今晩遊びに来てくださいとかね、
うん、
はい、ということで、あと相手の予定を聞く言葉ですね。時間が終わりですか、何ですか。
滋賀に있으세요、
はい、滋賀に있으세요、時間が終わりですかですね。じゃあパンマルだとどうなりますか。
滋賀に있어、
はい、滋賀に있어ですね、はい、あとじゃあ時間の約束を決めるときにご予定はどのようになりますか。どうなりますか。
예정이어떻게되세요、
はい、予定ってのは、예정ですね。예정이어떻게되세요、ね、予定がどのようになりますかっていうことですね。ということで、これで、じゃあ発音練習してみましょう。まず、一度遊びに来てください。
한번놀러오세요。한번놀러오세요。
はい。じゃあ、敬意を示すべき目上の人には
한번놀러오십시오。한번놀러오십시오。
はい。じゃあ、반말で。
한번놀러와。한번놀러와。
はい。じゃあね、うちに遊びに来てください。
우리집에놀러오세요。우리집에놀러오세요。
はい。じゃあ、敬意を示すべき目上の人に、私どもの家に遊びに来てください。
저희집에놀러오십시오。저희집에놀러오십시오。
はい。じゃあ、一度立ち寄ってください。
한번들르세요。한번들르세요。
はい。じゃあ、その前につける言葉ですね。時間があれば。
시간이있으면。시간이있으면。
はい。じゃあ、近くに来られたら。
가까이에오시면。가까이에오시면。
はい。じゃあ、今週末に。
이번주말에。이번주말에。
はい。じゃあ、今晩。
오늘밤에。오늘밤에。
はい。じゃあ、お時間終わりですか?
시간이있으세요?시간이있으세요?
はい。じゃあ、반말で。
시간이있어?시간이있어?
はい。じゃあ、ご予定はどのようになりますか?
예정이어떻게되세요?예정이어떻게되세요?
はい。ということで、ラクラク韓国語勉強法。今日もじゃあお便りの紹介からお願いします。
ソウルにお住まいの ES さん。
はい、イニシャルですね。
はい、からです。
はい。
サランヘヨハングンマル聞いています。特にイントネーション編の表リズムと裏リズムはかなり参考になりました。語学院で勉強するときも先生に続いてみんなで文章を復唱するんですけど、私の発音もイントネーションも何か違うということがわかるようになり、恥ずかしくなりましたが早く気づくことができてとても助かりました。お店でキムチのおかわりを頼むときも気を抜くとキムチの木にアクセントがある言い方をしていて、こりゃ表リズムじゃん、やばいやばいと後から一人でキムチーとつぶやいていました。これからも楽しくてためになる放送をよろしくお願いします、
はい、
ということでした、
ね、お
すごいですね。
すごいね。でもね、うん、もうそれはね重要なことなんですよ、
うん、
だからね、まあ、今日の勉強もそれなんですけど、結局早いうちに自分がなんか違うね、
うん、
これでいけないっていうことに気づいておくと、
うん、
後から恥ずかしくなくなるわけですよ。ということで、今回からは聞いて真似する極意のまとめ編として、実践するための心構えについて、まあ、何回かに分けて話していきたいんですけど、まず一番目に最初のうちにはどんどん恥をかいておこうということですね、
うんうん、
とにかく最初はね、恥をかくことを恐れちゃダメです、
うん、
っていうのは恥をかくことができる期間っていうのは短いんですよ、
うん、
やがてある程度韓国語ができるようになってしまうと、今度は誰も指摘しなくなってくるわけ、
うん、
で最初のうちは分からないってことが当たり前だから、どんどん恥かけるわけじゃないの、
うんうん、
その時にいっぱい恥をかいていくわけですよ、
うん、
これでいいのかおかしい、
うん、
おかしいのはどうおかしいのかってことをどんどん聞いて真似するってことなんですよね、
うん、
学問っていう言葉は学んで問うって書くじゃないですか、
うんうん、
で実際は中国語では文学だったの、文詩って言うんだけど、うん、日本人が学問って中国語を作ったんだけど、もともとの中国語は文学なんです。尋ねて学ぶってことなの、
うん、
今までのその発音とかイントネーションでも言えることなの、
うん、
最初のうちは直してくれるんだよ、
うん、
学びたてですとかって言ってたら、うん、ところが後になってもう韓国語喋れる人になってしまった後は、うん、そういうその発音の違いとか、ね、イントネーションの違いになったら誰も指摘してくれないの。指摘しちゃ悪いから、
うん、
指摘できなくなっちゃうと、
はい、
うん、そうなってしまったらもう縁にみんな心の中で、あの人は日本人だからとかね、みんながみんなでこう理解力を示さなきゃいけない人になってしまうので、
はい、
それよりは最初のうちにね、どんどん、
うん、
そしてどんどん聞いて困らせれば困らせるほど、最初のうちに困らせた人は永遠に困らせない人になるわけ
なるほど、
そうでしょう、
はい、確かに、
うん、最初のうちっていうのは聞いても恥ずかしくないし、聞いても当たり前なわけじゃないですか、
うん、
だって韓国語習いたてなんだから、
うん、
発音の仕方、例えば激音と濃音の発音の仕方できないとか当たり前のことなのよ、
はい、
で当たり前のうちに相手を困らせてね、
うん、
こうなのかこうなのかとかね、
うん、
こうでいいのかこうなのこうなのこうなのかとかしてやって相手をもう混乱させながら、自分も分かんなくなっちゃったとか言わせながら、いや本当にこれ私もやったの最初の頃、
はい、うん、
まあそういう、実際私の知り合いでもそういう人がいるのよ、うん、 とにかくね、あのね、もうね、その彼のそばに行ったらもう質問攻めに合わせられるから嫌だって下宿でね、うん、とにかく韓国人捕まえて質問するわけ、うん、この発音でいいのか、うん、うんなのかんなのか、
うんうんうん、
これを全部ね聞いて練習してみせるわけよ。そして、うん、合ってるかどうか質問してくるわけよ、うん、でそれでもう彼のそばに行くの嫌だとみんな言ったのあのもうとにかく質問攻めに合わせられるから、はい、ところがその後3ヶ月後にはたくさんいる日本人のうちで彼は発音がちょっと聞いただけでは韓国人と区別つかないよってみんな噂するようになったわけ。つまりそういうことなんですよ。最初に困らせた分だけ後からみんなから付き合いやすい人になったと言われるようになる。
めでたしめでたしです
昔話か、うん、まあそういうふうにとにかくイントネーションにしても発音にしても語彙にしてもどんどんぶつかって恥をかいていこうという話、ね、どんどんぶつかって恥をかくことが上達のポイントだっていう話について。
最初のうちは恥かいても大丈夫ですよね。あと韓国人も全然 OK ですよね。韓国人ってそういうのをバカにする人はいないじゃないですか。なんかこう心よく受け止めてくれる、こうだよって教えてあげる。そうそう、最初のうちは
ね、本当にね、なんかこうツッコミ入れるとかっていう文化ないからね、
うん、
日本だと結構上げ足取る文化あったりする、ね、
確かに、
うん、そういうの
なんか、なんか座布団って言えないじゃないですか。韓国人座布団とか言うと日本人って座布団座布団とかって笑ったりするの
なるほど。
だけど韓国はそういうのなくて、うん、そうじゃなくてこうだよってこう教えてくれる、
ね、
う
ん、だから日本人はツッコミ側で韓国人はボケ側ね、
うんうん
そうじゃなくて、まあ、主体意識だから教えてあげようって気持ちの方が先なわけですね。それでだから決してそれを否定しようとしないで、突っ込んだりしようとしないで、分かんないのを教えてあげるのが前提みたいなね、そういう考え方でくるからね。はい、わかりました。ということでじゃあ今日は以上で今日の勉強終わりたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。サランヘヨー。